小川未明作南方物語1。北の方の町ではツバメが家の中に巣を作ることをいいことにしています。いつの頃からともなくツバメは町の人々を恐れなくなりました。この利口な鳥はどの家が朝早く起きて戸を開けるか、またどの家にはどんな性質の人が住んでいるか、またこの家は規律正しいかどうかということをよく見抜いていました。それでなければ安心して家の中に巣は作れなかったからです。また大事な自分たちの子供をも育てられなかったからです。ツバメのいいと思った家は本当にいい家であったから、巣を作るのは無理もなかったのでしたが、もう一つこれには、町の人がなぜこんなにツバメを愛するかという話があります。それは昔のことでした。この海岸に近い町の人々は、船に乗って沖へ出て漁をしていました。ある日のこと、幾艘かの船はいつものごとく、青い波間に浮かんで漁をしていたのです。すると、天気がにわかに変わって、ひどい暴風となりました。今まで静かであった海原は、さながら白く煮え返るようになり、風は吹きに吹きすさみました。たちまち幾艘かの船は覆ってしまった。そして、その中のただ一艘の船は、遠く、遠く、沖の方へ吹き流されてしまったのです。暴風が止んだ時に、この一艘の船は、全く広々とした海の上に、あてもなく漂っていました。どちらが北であり、どちらが南であるかさえわからなかった。この船に乗っている三人の者は、互いに顔を見合って、ため息をつきました。生も死も、運命に任せるより他に道がなかったからです。不思議に船は覆りもせず、波に揺られて風の間に間に、すでに幾日となく海の上を漂っていました。三人は、常にこうした時の用意にしまっておいた、かつお節や昆布などを取り出して、わずかに飢えをしのいだのでした。今日は船に出会わないか、明日になったらどこかの浜に着かないかと、虚しい望みを抱いて、ただ海から昇った太陽を眺め、やがて赤く沈んでいく太陽を見送ったのです。どうかして救われたいものだな。ひとたびは死を覚悟した者が、こうして毎日穏やかな海を見るうちに、どうかして生きたいという希望に燃えたのでした。呪わしい風も、今は優しく彼らの耳にささやき、頬を吹いたのであります。船はあてもなく漂って、ただ、風が連れて行ってくれるところへ着かなければなりませんでした。海の上に薄く霧がかかって、一日は虚しく暮れていく自分でした。あちらに赤い帆影を認めたのです。火だ！火だ！三人はじっとそれを眺めました。急に元気が湧いて、舵を取ってその方へ一生懸命に船を進めるのでした。火はだんだん近くなりました。小さな灯台のようでした。一体、ここはどこだろう？夜の空を透かしてみると、熱帯植物がこんもりと立っていました。そこは太陽の真ん中にあった小さな島であることがわかったのでした。 なんだか、夢のようだな。と一人が言いました。幽霊島でないかしらん。
どこでもかまったことはない。なるほど、このあたりは岩が多いようだ。沖へ出ている船もいると見えて、あの赤い火がついているのだろう。
ともう一人が言いました。三人はいつまでもこうしていては助からないと思いましたから、命がけの冒険をする気で、十分注意しながら、岩と岩の間を漕いで、その島に上陸しました。屋根の低い家がところどころにありました。葉の大きな植物がこんもりとして、海の方から吹いてくる風に、うちわを振るように、はたはたと夜空に音を立てています。そして、どこからともなく、蘭の花のいい香りが流れてきました。三人は、知らない島に上がりました。不安な心を抑えながら、一軒の家の窓に近寄って覗いてみますと、髪の長い美しい目をした少女が、両肌を脱いで、下を向いて貝を磨いていました。人種こそ違っているけれど、決してこの島の人は悪い人たちでないとわかると、三人はやっと安心をして、島の中をぐるぐると歩き始めたのです。そのうちに島の人たちは三人を見つけて、珍しそうに周りに集まってきました。元より言葉は互いにわからなかったけれど、手真似でやっと三人が遠い北の方から暴風のために幾日も漂流してこの島に着いたことがわかったのでした。三人は数日間というもの、島の人たちにいろいろともてなされました。その間に疲れた体を休めて、勇気を取り戻すことができたので、再び遠い故郷を指して帰ることにしました。島の人たちは三人の船を直して新しい帆を張ってくれたばかりでなく、食物やまた水などの用意もしてくれたのです。美しい娘たちは自分たちが貝で作ったボタンを二つずつ三人に分けてくれました。そして、無事に故郷へ着くようにと祈ってくれました。言葉はわからなかったけれど、人情に変わりはありませんでした。島の人たちの真心は三人の胸に通じて、永久に忘れられないものでした。また三人の心からの感謝は、島の人たちに届いて、彼らが船に乗って別れるときには、娘たちは涙を流して見送っていたのであります。二、北方人の目には、島の景色がいつまでも残っていました。また、ツバメがたくさんこの島に住んでいたこと、島の人たちが、自らその島を、ツバメの島、と言っていたことも忘れることができませんでした。こうして、三人の乗った船は、限りない青い海に吸い込まれるごとく、あてもなく漂い始めたのです。島の人々が、どちらに太陽を見て行くときは、どの方向へ行く、ということを教えてくれたので、それをただ一つの頼りとしました。しかし、北へ帰る旅も無事ではありませんでした。一辺の木の葉にも等しい頼りない船は、ある日、また風のために吹き流されて、知らぬ他国の岸につけられたのでした。そして、その国の人たちは、島の人々のように親切ではありませんでした。 三人は早速金に困ったのでした。身につけているもので、売って金目になるようなものは何もありません。この時、一人は、島の娘からもらったボタンに気がつきました。
おい、兄弟。何とも言えない綺麗なボタンだが、これは金にならないものだろうか。
こう言うと、二人は頭をかしげました。
そうだな。
大した金にもなるまいが、一つ見せてみようか。
と言いました。それから町を歩き回って、いろいろ珍しいものを売る店に入って、そのボタンを見せたのです。すると、主人らしい男が、その6個のボタンを手に取って、じっと眺めていましたが、
いくらで売るか、
と言って聞きました。三人は、自分たちは風に流されてこんなに遠く来たことを話しました。それで、故郷に帰る旅費にでもなればいいということを、心の内では、そんなになるとは思わなかったけれど、言ったのでありました。
いくらお入りようか知らないが、精一杯にいただいて、金貨五つとならお買いいたします。
と主人は言いました。彼らは、本当に思いもよらぬ金になったと喜びました。それで、ボタンを売って、自分たちの故郷を指して旅立ったのであります。それからまた幾日かの間、苦しみました。そして、ついに彼らは、懐かしい故郷に帰って、兄弟や親たちの顔を見ることができたのでした。
あのボタンは、何だったろう。
三人は、今から考えると、あれが普通の貝ではなかったような気がしました。そして、あの島のことを思うと、全く夢のような不思議な気がします。美しい娘たちも、親切な島の人たちも、子たちも、あの赤い灯台の火も、
もう一度あの島へ行ってみたいな。
三人は顔を見ると、その時のことを語り合って、遠い南の海を空想しました。そして、春になって、ツバメが飛んできた時、あの島から来たのだ。ツバメの島から来たのだ。と言って、この利口な鳥を歓迎しました。町の人たちは、三人からツバメの島の話を聞いて、そんないいところがこの世界のどこかにあるのかと思いました。ツバメは幸福を持ってきたのだ、と言って、どこの家でも自分の家の中に巣を作ってくれるようにと望んだのです。こうして、いつということなしに、ツバメは北方へ飛んで行けば、人間は自分たちを保護してくれるものでこそあれ、決して害を加えるものでないことを知ったのであります。夏の終わりになると、ツバメは北から南へと紫色の翼を広げて帰って行きました。冬のない南方はまだ真夏であります。湖の水は銀のごとく日の光を反射していました。片方は高い崖になって、ちょうど切り落とされたように赤い地肌を静かな水の表に映していました。その崖の反復に丸い穴をうがって、一家族のツバメは巣を作りました。そして、子供を穴の中に産み育てていました。ある日、親ツバメは、その穴の中から出て、湖水の上を矢のようにかけて行きました。 ちょうどその時、あの茂みに一羽のカワセミがしょんぼりとして佇んでいたが、頭の上を通りかかるツバメを見ると、急に声をかけて呼び止めました。ツバメは何事かと思って舞い降りると、一本の強そうな足に止まったのであります。どうなさったのですか？と快活にツバメは尋ねました。弟はどうしたのでしょう？まだ帰ってこないのですが、あなたはご覧になりませんでしたか？とカワセミは心配そうに聞いたのであります。ツバメは今そのことを思い出したようにうなずきながら、それは高い山にいつも雪のある北の国の町でした。ある日私は飛んでいますと、一軒の薬屋のガラス戸のはまった店先に、珍しい鳥の剥製がありました。私は見覚えのあるような気がしたが、その時は急いでいましたので、よくそれを見ませんでしたが、あれはあなたの弟さんではなかったようです。きっとそのうちに帰っておいでになりますよ。と慰めるように言いました。カワセミは羨ましそうにツバメを見上げながら、あなたたちはどこへ行っても人間に可愛がられてお幸せですこと。と感嘆いたしました。ツバメはそれを打ち消すように羽ばたきをしておしゃべりを始めました。北の国ではそうでありましても、こちらへ来てはなかなか油断がなりません。蛇が子供を狙っていますから、と答えました。カワセミはすばしこく水の上を行ったり来たりしながら、今度の巣はなかなか安心な場所じゃありませんか。それに、巣の周りの木の枝には、毛虫がたくさんついていますから、そんなに遠くまで行って餌をお探しにならなくてもいいかと思います。
カワセミさん、そこが私の用心深いところなんですよ。誰もすぐ穴の周りに、私たちの好きな食物があると思うでしょ？私がそれを取らないのは、巣のアリバを隠すためです。こういう秘密も、仲のいいあなたにだけお教えするのですよ。
とツバメはさも自慢そうに言いました。そして立ち去ったのであります。穴にいた子ツバメは、母ツバメの後を慕いました。もう目は開いていたから、チーチーと鳴いて、穴の入り口まで這い出て、お母さんの許しなしに赤い頬を出して外の世界を覗いたのです。キラキラとした美しい水が目の下に溢れていました。そしてすぐ穴の前へ差してた青い葉のついている枝に自分たちの好きないつも母親がどこか遠方から持ってきてくれるのと同じ毛虫がうようよとして動いているのを見ました。
これはどうしたというのだろう。お母さんはこれを知らないのか？
子ツバメたちは首を伸ばして争ってそれを取ろうとしました。そして次の瞬間にみんな湖水の中に落ちて溺れてしまいました。親ツバメはまだそれを知りませんでした。
利口で幸福な鳥として知られているツバメらも、南の方に帰ると、こうした思わぬ災いにかかることもあったのです。